こんにちは、こんばんは。ホットでエンジニア第173回エンジニアの丹治です。
エンジニアの南です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も2人で雑談をする回
そうです
かな
ね。
と思いま
今
す。
日もちょっと坪くんがお忙しいみたいなので、僕と丹治さんの2人になりますね。
ゴジラがアカデミー賞を取ったんですね。
あ、そうですね。はい。アカデミー賞の視覚効果賞を受賞されたということで、で、この視覚効果賞っていうのが、まあ、基本的にその映像効果を、頑張った映画が、まあ、撮るようなもので、わかりやすいのだと、2001年宇宙の旅とかも確かこれを撮ってたり、
ああ、
ロード・オブ・ザ・リ
そ
ングとか
う。
も3部作撮ってたりとか、やっぱちょっとスケールの大きいような映像、CG とかを、まあ、頑張って作ってるような映画。まあ、特にやっぱハリウッドっていうのがすごくもう予算も多く、かなり桁違いなので、まあ、基本はハリウッド映画撮るみたいな感じだったんですけど、そこを日本の映画が撮ったということで、
すごいで
い
す
や、
ね。
すごいことだなというふうに思っていますね。
あれ、ゴジラ見ましたよ、僕。マイナス1。
ああ、いいですね。僕も見ましたよ。
良かったんですよ、結構。悪くなかったなっていう
はい、はい。
感じで。確かに視覚
そう
効
なんで
果
すよ
も、
ね。
なんか日本映画の、なんか安っぽいみたいなところがなかったし、その VFX で、なんか作り物だな。なんか気になるところはなかったっていう意味です。よかったですけどね。
そうですよね。あと、山崎監督、まあ、かつ、その白組っていう会社に所属していて、そのスタッフで、CG とか作ってるはずなんですけど、と、結構この白組っていろいろな CG 制作とかをやっていて、その中で僕が個人的に一つ、まあ、自分が体験してみてよかったなって思ったのが、西武園ゆうえんちっていうのが、西武線の先っぽにあるんですよ。で、そこにあるアトラクションの中にゴジラザライドっていう 3DCG 体験型アトラクションみたいなやつがありまして、
そういうのもやってるんだ。
はい。で、そこもその白組が制作したんですよね。で、まあ、なんならそのインタビューとかを見てると、山崎監督がゴジラザライドやってみて、そこでちょっと、まあ、着想を得たというか、ここで、これやれるぞみたいな感じで映画、ゴジラマイナスワンも撮ったみたいな話もあって、まあ、宣伝としてはすごい楽しいアトラクションなので、皆さんも行ってみてくださいっていうのがあるんですけど、そういうのもなんかちょっと感慨深いというか、あそこからアカデミー賞になんか繋がってるってすごいなみたいなことをちょっと思ったりもしましたね。
白組が参加してる映画とか、まあ、ドラマとかもだけど、もうすごい有名どころがずっと並んでるって感じ。僕は個人的にシン・ゴジラとか、ああ、白組だったなって思ったりして。フロールでまあ、よく見る名前って感じじゃないですか、その素人目線だと。
そうですね。
なんかすごいですね、それが賞を取って集大成っぽい感じがあるな。
確かに。いや、いいニュースだなというふうに思いました。
あれ、君たちはどう生きるかも賞を取ったんですね。
みたいですね。実は僕は見ていなくて、そんなにコメントができないんですけど。
いや、なんか、この賞を取るかどうかの、何が要因で賞を取るかどうか僕は全然わからないですけど。
そうですね。
おじいちゃんの夢みたいな映画、アニメ映画に賞が与えられたんだなという感想でした。
大 さんでもちゃんと見たんですね。
あ、見に行きました。
おお、
でも、そ
さす
の、
がですね。はい。
綺麗な絵が動いてるってだけで、それだけで僕は面白いので。
そ
君たちはどう生きるかも面白かったですよ。
ああ、いいですね。
アカデミー賞の発表だったので。最近の
そ
南先生のお話は何かあります？
うですね。僕のお話ですか？僕のお話。あ、でも、前回のエピソードで、新しくパソコン買ったっていう話をしたと思うんですけど、そ
ああ、
こ
レ
に
ノ
ちょっ
コ
と、あ、
が
そうです、そうです。レノ
ナン
ボ
バーワン
のノートパソ
の話でしたね。
コンを、買ってコスパがいいから、最高だなっていうふうに思っているんですけど、ノートパソコンと一緒にというか、追加で買ったのが、外付け SSD で、それもかなり進化してるなっていうのを感じたので、ちょっと今日はそんな話もできればと思っていました。
何テラのなんですか？
結論言えば、1TB なんですけど、サイズもなんですが、形状が、一番僕が言及したいなと思っていて、外付けなので、まず、中に組み込むんじゃなくて、今 USB で挿して使うんですけど、もうなんか下手な USB メモリよりも小さい
ちっちゃい
SSD っ
ん
ていうのが
だ。
売られていて、はい。僕が今このアジェンダにリンクを入れたんですが、そこから開いてもらうと、イメージがつくんじゃないかなというのと、一応僕実物今あるので、ちょっとそれもお
え、
見せ
す
す
ごい
るん
ちっ
で
ち
すけ
ゃい。
ど、
これ、
これなんですよ。見えますかね？
見えます。聞いてる人は見えないですけど、見えます、僕は。
確かに、谷さんには見えている。
ですね、僕が
親
腕
指
に
で
し
つ
たらいい
ま
の。
んでいて、確か1.5センチ四方とかそのぐらいなんですけど、
USB
飛び出る部分がで
端
す
子
ね。はい。
で、
USB 端子を挿すと飛び出てる部分がだいたい1.5センチ四方みたいな。
刺される部分と飛び出てる部分がほぼ一緒ぐらいの。
そうですね。一緒ですね。はい。で、これがなんと 1TB のサイズがあり、600MB くらいで読み書きでき、ストレージの性能としても申し分ないし、ものすごいポータブルなんで、
すごい。
すごいなってことを、ちょっと思いましたね。
なんか、そっか。まあ、ハードディスクは形が決まっていたことがあって、なんかでっかいやつとか、なんかそういうイメージがあったけど、別にそんな制約ないですもんね、SSD で。
そうですね。はい。ハードディスクではやっぱり物理的に、その
まあ、
磁気
回
ディ
転
ス
す
ク
る
が
ことで
必
き
要
る。
なんで、どうしても小型化に限界があった。と思うんですけど、SSD だと、基本半導体なので、全然そんなに大きくするってことは考えなくてよくて、たまにちょっと発熱とかが、言及されたりすることはあるんですけど、で、ちょっと、ものすごく大容量のものを連続して書き込むってことはまだやってないので、そこがどうなるかは少し未知数なんですけど、ただ、今使ってる分には、全然問題ないですね。
すごい。それをメインのハードディスク、ハード、ディスクとして使ってるんですか？
それはすごくグッドポイントで、買った理由は何かというと、今回 Windows PC 欲しいなと思って、Windows の、パソコンを買ったんですけど、とはいえ、その Windows を常に使いたいわけでもなかったんで、Linux も入れるかと思って。で、ただ、デュアルブートとかすると結構めんどくさいなというふうに思うことが多くて、いちいち再起動したり、その時にちょっとブート順序みたいなのを変えないと、どっちが起動するか制御できなかったりするので、結構めんどくさくて。で、昔ちょっと、SSD たくさん買ってきて、たくさんって言っても何個か買って、そこにそれいろんな Linux 入れて遊んでた時があったんですけど、そういう感じで、この USB メモリーサイズの SSD には、この Linux 入れて、こっちが誘ってるとそっちが起動して、抜いていると Windows が起動するみたいな。今なんかそんな風にして、ちょっと遊んでみていました。
もうそれでいいんですね。それでいいっていう
そうです
か。
ね、そうですね。
ね。
で、かつ、本当にものすごく小さいんで、ずっと差しっぱにしてても、そんなに違和感ないですし、どこか引っかかって問題になるとかもあんまりないので、それはやっぱりいいなというふうに思いましたね。
だってもう、キーホルダーぐらいの大きさですもんね。
そうですね。
もう、ずっとそのデータ持ち歩くことすらできるんじゃないですか。
そうですね。できますね。
それ
まあ、
で、
逆にちょっとなくしたりすると危ないとかはあるような気がしますけど。
確かに。おいく
まあ、
らぐらいな
そう。
んですか？高いんですか？これ
僕が買ったやつは、まあ、1万4000円くらいなんですけど、で、まあ、それはちょっと小型のやつを買ったからなんですけど、もう少し大きめの、今ちょっと見せてるやつっていうのが、昔買ったバッファローの、SSD、USB 型の SSD なんですけど、こっちだともう1万切って1テラバイトくらい売ってたりします。
僕は全然ディスクの価格を追ってなかったですけど、まあ、ちゃんと安くなってますよね、そりゃ。
そうですね。2022年後半から、SSD があんまり売れなくなったらしくて、それでかなり値下がりしたっていうふうに
あ、そうな
聞い
んだ。
ていますね。はい。まあ、それはそれでちょっと、業
もし
界的
カ
にはあ
ス
ん
タ
ま
マイズ
り、
スクでなんか高くなってたり、なんか、したのかなとちょっと。
2021年とか、2022年初めくらいが多分そんな感じで、コロナ需要でむしろ、ニーズの方が多くて、全然足りないって言ってたんですけど、それが逆に落ち着いて、そうそうみんなオフィスに行くかみたいになってくると、むしろ全然売れなくなったらしくて。で、まあ2023年後半くらいからまたちょっと、回復してたらしいんですけど、結構去年とか一昨年後半は、SSD 業界的にはかなり苦しかったらしいですよ。
波があるんですね。
いや、面白いですよね。需要の変動の影響をもろに受けるみたいで。
あれですよね、南先生は、円周率の計算のためにたくさんディスクが欲しい人ですよね。
あ、昔、買いました。まあ、それは SSD じゃなくて、もうハードディスクドライブでかいの買ってやってたんですけど。まあ、そうですね。一応それはまだ眠ってますね。この僕の部屋に。
いや、僕なんか基本 Mac を使ってるんですけど、そういえば10年ぐらい Mac のディスクを 512GB ぐらいでやりくりしてることに気づいて、なんか結局機種変えるときも、まあ空き容量とかあるんで、自分が必要とするディスクサイズって全然増えてないなと思いました。まあ動画とか撮
で
らない
も、
し、写真が趣味とかでもないので。
わかりますよ。僕も、MacBook とかには全然データ入れてないので、ストレージ 512GB とかで間に合ってますね。
そうですよね。まあ、普通にコーディングとかだったら、それが埋まることはほぼなくて、
そうですね。
っていう感じですね。
でかい容量が欲しくなるなって思ったのは、まあ、さっき言ってた円周率っていうのもありますし、でかいプロジェクトとかをちょっと Git クローンとかしてきてビルドするとか、あと ML モデル昔ちょっといろいろ触ってた時に、あれ結構でかいじゃないですか。
確かに、確かに。
で、何個かダウンロードしたり、ちょっとフォーマット変換したりするだけで、10ギガとか、ガンガン増えていくんで、そういう時はちょっとたくさん欲しくなるなっていうのは思いました。
確かに最近の LLM モデル 70B ビリオンとかを落としてくると平気で数十ギガとか使えますもん。
そうですね。70ビリオンってのは70ギガですもんね。
ああ、そうそうですよね。
あ、でも、まあ、1テラバイト買ったんですけど、別に多分そんなに必要ないなとは思いましたね。
全部円周率で埋め尽くしてほしいです、僕は。
いや、これは、まあ、せっかく安く売ってたんで、いいかなと思って。
なる
ちょっ
ほ
と買っ
ど。
てしまったって感じですね。
デュアルブートもしたくて。
まあそうですね。まあそうですね。という最近の SSD 事情でした。
最近の SSD 事情。最近、どうしようかな。最近見つけた面白い PDF 事情お話ししていいですか？
お、お願いします。
これは、英語の論文なのかな？The Strong Law of Small Numbers っていう論、まあ、PDF なんですけど、これは何を、PDF かっていうと、まあ、数学の数論であるじゃないですか。に、ま、関連して、なんか小さい数、まあ、スモールナンバーっていう名前なので、小さい数で起こるいろんな現象みたいなものを書いてる PDF なんで、結構面白いんですよ。ちょっと、なんか一週間前に読んだのに、そう、記憶を掘り起こしながら喋るんですけど、がですね、問題を出すといいのかな。
ちなみに
31。
多分僕、その該当の PDF を見つけた気がするんですけど、リチャード K. グイさん
あ、そうです。
の書
リ
いたや
チ
つ
ャー
ですか？
ド・
あ、
K・
なるほど、
ガイ
なる
さ
ほど。
んっていう人の
長井さんか。
数学者のやつで、まあじゃあこれは概要欄に貼るとして、じゃあ、エグザンプル6とかでが、まあ説明しやすくて言葉で、31は素数ですと。で、331も素数で、
お
3331も素数で、33331も素数で、これがなんと3、一十百千万十万、300万33333331も素数なんですけど、じゃあ次は素数でしょうかという問題というかですね。
お。なんかそう言われると月は素数じゃないのではって言ってしまいますけど、
そうですね。なん
そ
か、
れは何なんでしょう
解き
か。
方テクニック的に。なんか、これ、めちゃめちゃそういうエグザンプルが載ってて、あと、なんか別な例としては、これ図形の問題なので、ことまで、これの、ポッドキャストで説明してもわかんないんですけど、エグザンプル5っていうところが結構面白くて、円周、まあ、円があります。で、そこに、なんか、点、まあ、2点取ると、その間を、線で結ぶと、円が2つに分かれますと。で、その点をどんどん増やしていくんですけど、実はその線で分離される、分かれる面積の数っていうのが、1、2、4、8、16って増えていくんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14、16。これもなんかパターン感があるじゃないですか。で、これは点が5個を取ったときに16になるんですけど、まあじゃあこれは2の n 乗になるのかっていう、2の n 乗になりそうだけど、
そうではないと。
話の流れ的にはそうではないっていうやつなんですよ。で、まあ、いっぱいエグザンプルがあって、まあ、素数とか、なんですかね、まあ、数論っぽいやつなんですけど、この中でいくつかは、そのパターン、その通りの予想通りのパターンになって、いくつかは、なんか、見せかけのパターンがあるっていう話なんですよね。
ああ、いいですね。見せかけのパターン。
見せかけのパターン。で、今言った円の中に、円の円周に点を置いていって、面積をどんどん切っていくと、1、2、4、8、16ってなるけど、次は実は31になるんですよ。
おお。
なので、その2の N 乗ではなくて、その小さい数で、なぜか、その人間が見つけてしまうパターンになってる。っていうのが、なんか、全体的なアイデアの話なんですよね。
そういうのをたくさん集めているのが、この論文。
そうです、そうです。しかもなんか、イグザンプルがめちゃめちゃあって、30、何個あるんだろう。35個、なんかそういう人がここにパターンを見出してしまう。まあ、そのうちのいくつかは本当のパターンなんですけど、っていうのがあって、問題形式なので、バラって見てると結構面白いんですよね。
確かに、アンサーズっていうセクションがあって、そこに答えが書いてあるんですね。
そうなんですね。結構間違ったし、僕は自分で読んでて、間違ったし、あ、こういうパターンもあるんだっていうのもあったりして、なんか単純に面白いのと、まあ、人間がこういう小さい例、イグザンプルから、じゃあこう、シンプルなルールに従ってるに違いないって思って思い込んでしまうみたいな、なんかそれがすごいわかりやすく書かれてるなって思って。
確かに。まあ本当に成り立ってることもあったりするわけですしね、こういう予想が。
そうですね。
これは、面白いですね。まあ予想立てるのはでも自然だとは思うんですよね、いくつかの例から。で、まあ、それを頑張って証明しようとしたり、一般法則を見つけようとしたり、あるいは判例を見つけたり
そう
す
で
る
す
わ
ね。
けですけど、でも、それで実際成立しなかったみたいなものが、たくさん実例としてわかるっていうのは面白いですね。
なんか素数の話ってそういうの多いですよね。
ああ。
そういう予測があって。だけど、すごいでっかい素数で判例が見つかって、いや、みんな信じてたのに、みたいなやつか。そういうノリのやつがあるし。
逆にフェルマンの最終定理とかは証明されてよかったですよね。
確かに確かに。表面を全く理解できないけど、僕は。
そうですね。
そうなんです
あと、
ね。
コンピューターで判例を見つけて、よかったねとかもありますよね。観測問題でしたっけ？何かがすごく、証明が、コンピューター任せで、あんまり美しくないみたいな、証明というか判例かな？
でもフェルマーの定理の証明もコンピューター使ってやったんでしたっけ？
いや、フェルマの最終定理はちゃんと考えたはずだと思います。
あ、そうなんでしたっけ？あ、めちゃめちゃパ
はい。
ターンがあって、それをコンピューターで出して証明したみたいなやつは確かになんかありました。
そうなんですよ。
4色問題とかか。
あ、4色問題ですね。3色じゃなかった。4色でし
あ、なるほど。3色だと
た。
思うんだ。僕、ちなみになんかこの PDF の中で、エグザンプル17から、20ぐらいがあるんですけど、21だ。
はい。
いや、こんなの成り立つわけないだろうって思っていたら、実は真だったりして、ショック
ああ、なるほど。逆にそういうパターンもあるんですね。
を。なんか、これは見せかけだと思っていると。ということで、面白い
面白
PDF 集。
いですね。なるほど。
はい。いやー、大坪君がいるときに、宇宙からカプセルが 戻ってくる YouTube 動画を話したかったんですよ。
お、こんな、すごい、こんなすごい話が。じゃあ、それは取っときましょう。
取っときますか。はい。
さん面白いって書いてあるやつも研究しておきます。
これは、最近読んだ漫画で面白かったのが、イムリっていう漫画がめちゃめちゃ面白かったですよっていう話です。
いいですね。
読んだことないですよね、多分。
多分ないですね。
すごいマイナーな雑誌、まあごめんなさい、すごいかどうかわからないですけど、僕は知らない雑誌で連載されてて、たまたまなんか、見つけて読んだらすごく面白くて。なんか、結構、有名じゃなくて面白い漫画だなって思って、紹介したんですよね。
いいですね。どういう良さがあるんですかね。
まあ、SF なんですけど、
はい。
2つの惑星があって、で、2つの惑星に、まあ、3つの民族が住んでいて、その中でなんか人の心を操作できる術みたいなものが、なんか普通にストーリーを説明するんですけど、がまあ、階層社会みたいなものを作っていて、まあ、そこにいろいろな問題が起こってみたいな話なんですけど、なんか、いや、とても良いあたりで面白いですよ。二つの惑星を股にかける SF です。
あ、いいですね。
はい。まとめました。
これ完結してるんですかね？
完結してます。数年前に完結したんだったかな。
26巻が最終巻っぽく見えますね。
あ、そうです、そうです。全26巻なので、1日で読めますよ。
ああ、いいですね。確かに、まあ、完結してると結構手を出しやすい気もするので、いい気がしますね。
はい。見たっけ、男女さん
漫画
の
喫茶とかに
意味
もある
とい
のか
う。
な。
あ、でした。
探してみます。ありがとうございます。まあでも世の中にいっぱい作品ありますもんね。
漫画ってすごいですよね。
すごいですよね。
やっぱり一人とか二人とかで書けるのが、なんかそういう凄さを生んでる気がする。映画とかってどうしても一人だと作れなくて、
まあそうですね。
めちゃめちゃ変な人が一人で作ったみたいなのって、やっぱ漫画しかないなって思って。
ああ、あと小説とかも多分、その一人で作れるって意味だと、あるかなとは思いますけど。
そうですね。小説もそうですね。まあ、映画も
発
ここに
表の場
出るの。
が限られているのかもしれないですね。まあ今だと、ウェブで公開とか、まあ漫画も小説もできるんで、
確かになろう。
もはや制限されないです。まあ確かに、なろうもそうですね。制限されないかもですけど、商業誌とかだと漫画のボリュームってすごい気がしますね。まあそれもちょっと僕の偏ったイメージかもですけど。
あとやっぱインターネット、紙媒体じゃなくても出版できるようになったので、インターネット雑誌みたいなのが結構多いんだと思っています。結構有名な昔からある雑誌、漫画雑誌もネットでだけ 発表する場って作ってますよね。ジャンプだったら、
そうですね。
僕はジャンププラスっていうのを読んでるんですけど、
はい。
なんか、アプリだけでしか読めないやつとかが結構ある気がする。
ああ、そうですね。確かに。まあ、各社、そういうの持ってたりしますよね。
そうですよね。印刷しなくていいので結構たくさん、なんか、まあミニマムコストは少なくとも安いんじゃないですかね。
まあ、確実にそうでしょうね。もちろん作家さんに払うお金とかはあるにせよ、その後、別に雑誌の少ない枠を取り合うとかじゃないですもんね。
そうですね。どっちがいいんですかね。なんかジャンプ黄金期みたいな話ってあるじゃないですか。
うん。
あれってめちゃめちゃ熾烈な、なんか、順位争いをした結果、ああいう面白いのがめちゃめちゃ生まれたみたいなのも聞いたことはあって、ああ、そうなのか、
あ
して。
あ。まあ、どうなんですかね。逆に、昔のジャンプは、もう、連載やめたくてもやめさせてもらえないみたいな話とか、
辛い。
結構、あったみたいな噂もあると思ってて、それよりは、無理のない働き方ができる方が、いいのかなという気もしますけど。
作家的にはそうですよね。栗山明
は
さんが
い。ああ、そういえば。はい。あ
3月1日にお亡くなりになりましたけど、
りましたね。
めちゃめちゃなんか影響が大きい人ですよね。
そうですね。
やめたくてもやめられなかったという噂
っ
も、
て
バイ
い
ト
う
の
噂ありますよ
方
ね。ド
で。
ラゴンボールの後半は、大変だったみたいな。
ドラゴンボールの最初の頃とか、絵がめちゃめちゃうまいなって思うし、そう。
ああ。
まあ、漫画の話でした。そんなとこですかね。はい。じゃあ、来週、宇宙から帰ってくる YouTube 見ましょう。
お願いします。
はい。では、173回、ポッドでエンジニアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。